新春対談。さあ、文化の都、京都へ。昨年、京都府文化観光大使に就任され、自他共に認める京都通として知られる常盤貴子さんをゲストにお招きし、京都の暮らしに息づく文化やその魅力、日本文化の発信拠点としてのあり方を展望します。京都府知事、西脇貴俊。俳優、常盤貴子さん。俳優、常盤貴子さん。神奈川県横浜市生まれ。1993年に俳優デビュー。1995年にドラマ、愛していると言ってくれでブレイクし、2000年、ビューティフルライフで最高視聴率 41.3% を記録。2004年には映画赤い月で第28回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど、映画、舞台、CM、ドラマ、ナレーションなど多岐にわたって活躍。2021年からはテレビ番組京都画報に出演し、京都の魅力を発信している。2023年、京都府文化観光大使に就任。千年の都、京都に根付く文化。西脇、まずは京都府文化観光大使をお引き受けいただきありがとうございます。以前から京都が大変お好きだったそうですね。時は、はじめは和菓子や小物のような可愛いものに惹かれたのがきっかけだったのですが、年を重ねるにつれて歴史的背景にも興味を持つようになりました。面白いと思ったものを自分で調べたり地元の方に聞いたりして、知れば知るほど新しい魅力に出会えるのが京都の良いところですね。西脇、千年を超える文化の蓄積が今も生活の中に息づいていますからね。今日お召しになっている着物もその一つと言えます。常盤さんは京都の魅力を掘り下げる番組でナビゲーター役をされていて、毎回着物で各地を訪ねておられますね。常盤、出演が決まった時、自分から着物を着たいとお願いしたんです。やっぱり京都は着物が似合うので、視聴者にも着物を着て京都を歩きたいと思ってもらえたらいいなと。西脇、コロナ禍で生活様式が急変し、各地の風景や人々と直接触れ合う機会は減ってしまいました。だからこそ、常盤さんが発信される日本の文化に対する憧れや大切にしたいという思いも深まったのではないでしょうか。常盤、私自身、実際に袖を通すことで改めて知った着物の良さがたくさんありました。その点、京都では、お家にお伺いすると、例えば、床の間飾りなどにも気を配っていらっしゃることに感動します。生活が便利に変化する中でも、そこに根付く文化をきちんと意識されているというか。西脇、生活文化というところでは、茶道や華道などもそうですね。着物をはじめとする伝統産業に加え、こうした有形無形の文化も守り継いでいきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、稲町稲浦には約230棟の舟屋が海岸沿いに立ち並ぶという、趣ある景観が現在も残されている。2枚目、南丹市美山町内では、築100年を超えるかやぶき民家を一棟貸しの宿泊施設として活用している例も。写真終わり。もう一つの京都の奥深さに触れる。西脇、京都は、文化財が数多く残るかつて都であったエリアだけでなく、雰囲気にも素晴らしい場所がたくさんあります。その もう一つの京都の中で、常盤さんがお好きな場所や行ってみたい場所はありますか？常盤、歴史的な建造物が好きなので、伊根の船屋に番組で訪れた時は本当に楽しかったです。海に面して家が立ち並んでいて、船のガレージがあって、こんな建築の仕方があるんだなと驚きました。西脇、船屋が立ち並ぶ風景を海から眺められる遊覧船も人気がありますよ。個人的には夏の風物詩、伊根花火もぜひ一度ご覧いただきたいですね。他のエリアはいかがですか？常盤、気になっているのは美山です。まだ行ったことがなくて。西脇、美山はかやぶきの里が有名ですが、今はそうした築100年を超える古民家に一棟貸しで泊まれる宿もあるんですよ。常盤、素敵ですね。宿泊してこそ見えるその地の良さがありますものね。あと、宇治にも行ってみたいんです。西脇、外国人観光客の中には、一日ゆっくり巡るなら宇治という方もいらっしゃるくらい、たくさんの見どころがあるんですよ。実は、宇治だけでなく、府南部の山城エリアは、国宝の宝庫。八幡市の岩清水八幡宮や、木津川市の浄瑠璃寺など、素晴らしい文化財がたくさんあります。常盤、わあ、まだ知らない魅力がいっぱいですね。今回はこういうテーマにしようと決めて旅をするのが好きなので、これから府内をいろいろ巡って、もう一つの京都を深めていきたいと思います。写真があります。平等院や氏神神社といった世界遺産、氏茶、源氏物語ミュージアムなど、見どころ盛りだくさんの氏。写真終わり。文化は人の中に蓄積されるもの。西脇、昨年文化庁が京都に移転し、京都は名実ともに文化の都として歩み始めました。ここまでお話ししてきたように、文化といっても非常に幅広いわけですが、常盤さんはどんなイメージをお持ちですか？常盤、京都に来ていつも思うのは、この街を形作っているのは人の志なんだなということです。京都の方は文化を日々身近に感じながら、それを守っていらっしゃいますよね。その矜持と文化を未来につないでいこうという心意気を持って暮らしておられるように私には感じられるんです。そんな人々の思いこそ、京都が誇る一番の文化なのではないかと思います。西脇、ええ、それを如実に物語る例が、古都京都の文化財と言えますね。現在、六音寺、金閣寺をはじめ、17の神社仏閣などがユネスコの世界文化遺産に登録されていますが、これらの多くは経年劣化や災害などの影響で補修や再建が行われ、実は創建時のまま残っていないものもあるんです。それでも登録に至った要因の一つは、たとえ消失しても元通りに作れる技術や素材が千年の時を超えて受け継がれてきたことにあります。そうして伝統をつないできたのは、まさに人々の思いなんですね。建築や工芸品など、目に見えるものとして残る歴史的価値はもちろん重要ですが、文化の本質は心だと私も思います。常盤、本当にそうですよね。以前、伊根町にお伺いした際も、皆さん、観光するだけではわからない本質を見てほしいと話されていました。それも場所だけではなく、そこに住み、文化をつないできた人を感じてほしいという意味だったのではないかと思っています。伝統と革新の地、京都。西脇。 昨年2月には、苔寺の名で知られる西方寺で、スタートアップ企業の支援プログラム、イノベーターズパスの発足式記者会見を開きました。また、10月には、大山崎町に、アート&テクノロジービレッジ京都、ATVK をオープンしました。アートとテクノロジーの融合という考え方が世界の産業の主流になる中、京都独自の文化力、芸術力を生かした新しい産業が生まれることを期待しています。時は、昨年3月には京都文化博物館や東本願寺小生園などを会場に、アーティストフェア京都も開催され、現代アート作品が展示販売されていましたね。こういうところでも京都の柔軟さとおおらかさを感じます。歴史ある建物をイベントに使うなんてという声が上がってもおかしくないのに。西脇、例えば京都の産業を牽引する企業の中には、仏具や焼き物、染めなどの伝統産業をルーツに持つところも多いんです。伝統の中から革新的な文化を生み出してきたという意味では、今も昔も本質的には同じなのかもしれません。時は、歴史を遡ればそれはないと批判されながらも、いつの間にか文化として定着したものもたくさんあるんでしょうね。私も何か革新的なものに出会うたび、これはどうなんだろうと考えますが、同時に今の私には理解できないだけで、千年後の人にとっては当たり前になっているかもしれないとも思うんです。今の私たちにできることを精一杯やって未来へとつないでいく。それが大切で、それこそが今を生きている意味なのではないでしょうか。写真が2枚あります。1枚目、昨年10月にオープンしたアート&テクノロジービレッジ京都 ATVK。 新たな産業創造のために府内各地で整備を進めている産業創造リーディングゾーンの一つ。世界に類を見ないオープンイノベーション拠点となることを目指す。2枚目、昨年3月、美術展とアートフェアの境を取り払った新しいアートイベント、アーティストフェア京都2023を東本願寺小生園などで開催。写真終わり。文化の都、京都の実現に向けて。西脇、昨年、京都府観光総合戦略を改定し、交流と持続性を2つの視点として定めました。観光客と地域の方々との交流を深化することで地域を活性化し、持続性の高い観光を実現していきたいと思います。京都を愛するファンの一人として、文化観光大使としての常盤さんの思いをお聞かせいただけますか。時は、世界中を見渡しても、京都のように世界中の方々が憧れる街は限られると思います。それは、京都の個性が今も大切に守られているから、生活に根付いた文化を維持していくことの大切さ、難しさを知って、次世代に託そうと努力している人たちがいるからだと思います。京都が好きな人たちはもちろん、今は興味を持っていない人たちも一緒になって、京都の文化を知り、守っていくことで、日本ならではの文化を再認識できるようになるのではないかと思っています。まずは、私自身が実際に本物を見て触れて、文化に対する知識を広げていきたいですね。西脇、来年には大阪・関西万博が控えています。京都の文化を国内外に発信し、交流を促進するこのチャンスを最大限に生かし、文化の都京都としての歩みを進めてまいります。時は、大好きな京都が盛り上がるように、 私もどんどん魅力を発信していきたいと思います。